一郎は笑って答えました。そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕説教で聞いたんです。山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取ってシュシュの着物の襟を開いて、黄色の陣羽織をちょっと出してどんぐりどもに申し渡しました。よろしい、静かにしろ、申し渡しだ。この中で一番偉くなくてバカでめちゃくちゃで点でなっていなくて頭の潰れたようなやつが一番偉いのだ。どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュシュの服を脱いで額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。鉄塔も大喜びでおろってムチをヒューパチヒューパチヒューヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで1分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもはがきが言ったらどうか来てくださいませんか。そのたびにお礼はいたします。承知しました。お礼なんか言いませんよ。いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからははがきに兼田一郎殿と書いてこちらを裁判所としますが、どうございますか。一郎が、ええ、構いません、と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらく髭をひねって、目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく、言い出しました。それから、はがきの文句ですが、これからは、用事、これありにつき明日出頭すべしと書いてどうでしょう。一郎は笑って言いました。さあなんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。山猫はどうも言いようがまずかった。いかにも残念だというふうにしばらく髭をひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。それでは文句は今まで通りとしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちをお好きですか。金のどんぐりが好きです。山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというふうに早口に馬車列島に言いました。どんぐりを一升持ってこい。一升に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜて持ってこい。早く。別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。ちょうど一升あります。山猫の陣羽織が風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって目をつぶって半分あくびをしながら言いました。よし、早く馬車の支度をしろ。白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。さあお家へお送りいたしましょう。山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒュー、パチ、 者は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れ、石郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従ってどんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も、別当もキノコの馬車も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと山猫はいというはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。